ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
今日はですね、ここから助け合うためにナンバーワン、まあ、パート1といいますかね、助け合うということをね、学んでいきたいと思います。である女性が、道を歩いていると目の前に凶暴な狼が現れたんです。もう今にもその女性をもう女性にね襲いかかろうとして、その時にその女性がちょっと待ってください狼さんと言ったんです。そうすると狼はどうした、狼さんよく見てください、私はこんなにガリガリで細いんです、私を食べても全く美味しくないと思うんです、うちに丸々と肥えた牛がいるんです、私ではなくてその牛をお食べになったらいかがですか。狼はそうか、じゃあその牛のところに俺を連れてけって言ったんです。そしてその女性は家に帰っていったんですね。家の中に入るとご主人がおいどうしたんだ、なんか狼が外にいるぞって言ったんです。そう、道端でさっき私も襲われそうになったの、ね、でもうちにさほら牛がいるじゃない、あの牛を食べてって狼さんに言ったら分かったって言ってそこまで来てる、そう言ったんです。そしたらご主人がいやいやダメだ、あの牛はな売ったら高いんだ、俺が今七面鳥を得た、この丸々と大きな七面鳥を、ね、食べてもらおうじゃないか、ね、それで多分狼さんも大丈夫だ、そう言ってそのご主人が狼さんのところに行って、そして狼さんどうですか七面鳥お食べになってくださいとこう言ったら、狼はですね嬉しそうにこう言ったんです。なんだあの女性は牛も七面鳥もくれたのか、そう言ってご主人が食べられてしまったって話なんですね。え、そして残された牛とその女性は共に暮らしていったんですっていう話じゃないんですけどね、牛だけにねギューってしてくれたのかもしれないですねえ、まあ狼が勘違いしたっていうあのことですよね。別にねあの女性は主人、まあ、ご主人をね食べてくださいって言ったわけじゃなかったんです。狼が勘違いしたってことですよね。あの私たちもあの生きている中でも例えばコミュニケーションの中であのこうあの言いたかったわけじゃなかったのにとか、このミスコミュニケーションってあのしばしばありますね。あの私たちこのガラテヤ人への手紙を見ていますけれども、ガラテヤの人たちにパウロが手紙を書いた理由っていうのは間違った教えに走っていってしまったから、パウロはそれを正そうと、正しい教えをもう一度ガラテヤの手紙を通してガラテヤの地方に伝えたんです。じゃあそもそもがガラテヤに伝えたメッセージっていうのはパウロが本来伝えようとしていたメッセージでしたか。もちろんそうでした。パウロは正しくガラテヤの地方にパウロが持っていた正しい福音をメッセージを伝えたんです。でもそこに間違った教えが入ってきてしまって、そして正しく受け取ったにもかかわらず間違った方向に行ってしまったということですね。ガラテヤの地方だけが、まあ、こういう気があるわけじゃないんです。現代の教会においても私たちがちゃんとね、聖書からの教えを守っていなければ間違った教えに行ってしまう可能性は あるわけですよね。だからこそ私たちは毎週ね、このようにして聖書を通して神様からのメッセージを受け取っていくべきなんですね。あのガラテヤの地方に間違った教えが入った、この間違った教えというのは何かというと立法主義でした。旧約聖書を固く守りなさい、イエス・キリストの福音を信じるだけじゃダメだ、旧約聖書を守りなさい、いやそれだけじゃなくてこれも守りなさい、あれも守りなさい、そう言って本来教会が持っておくべきメッセージではないメッセージが入ってきてしまったということは、この本来教会が持つべき性質ではない性質をこの教会が持ってしまったということなんです。つまり間違った方向に進んでしまった。本来教会が持つべき性質というのは何かというと愛があふれる場所、愛と許しがあふれる場所、そこにはいつも行くと平安がある場所なんです。 ね、だからジーザスセンター皆さん、まだ来たことがない人はぜひ来てください。愛と許しと平安、ね、いつもね私たちが受け取れる場所です。じゃあガラテの地方はどうなってしまっていたかというと、そのような性質を持っていなかったんです。彼らは本来教会が持つべき性質ではない性質を持ってしまう。じゃあどういう性質かというと、お互いが比べ合う、お互いが傷つけ合う、そういう群れに、グループ、教会になってしまったんです。なぜそんなことが言えるかというと、前回のこの6章の前の5章でパウロはこう言ってたんです。5章の15節で、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。また5章の26節ではこう言っています。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして共栄に走ることのないようにしましょう。つまり本来教会が持つべきこの、愛や許しや平安が失われて、そして人と人とが傷つけ合う、そんな関係になって、しまったわけですね。だからこそパウロはこの6章で兄弟たちと言って始まって、ガラテヤの人たちに対して愛を持って本来の教会としての在り方、この人間関係の在り方をもう一度今日の箇所は教えているところなんです。それは何かというと、私たち一人一人は助け合うために作られたということです。ではその私たちが助け合っていく、歩んでいくために必要なものは何なのか、それをパウロは教えているんですね。今日の箇所で、あの人間関係に亀裂が入るとき、というのはおそらく、まあ、最も多い要素としては誰かが失敗してしまう、それによって誰かが傷つく、そういうことが、まあ、要素としては多いのかもしれません。例えばあの言ったことをやってくれなかったとかね、例えばこう期待していたのにそれを裏切られたとかね、そういうことかもしれません。つまり誰かが間違いを犯してしまったとき、パウロは今日の1節から2節においてこう言っているんです。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。パウロは今日の箇所でまずポイントの一つとして、助け合って生きていくときのまずポイントの一つは、誰かが間違ったときには柔和な心で受け入れてあげなさい。そして間違いを伝えるとしても柔和な心で伝えてあげなさい、こう言ってるんです。じゃあ柔和な心って何かというと、どんな心かというと、隣人を自分のように愛する、そういう心ですね。あの皆さんは誰かが間違いを犯したときにどういう反応をするでしょうか。例えばパッて見て間違ったら、あ間違ってるよっていう方もいらっしゃると思いますね。または逆に全然気にならない人もいます。ああもし間違ってるんだってね。あの柔和な心っていうのはどっちでもないんですね。なぜかというと、まあ、例えば間違った時に間違ってるよってすぐね、例えば言ってしまったら、これもまた立法的ですね。そして、また気にならなければ、あの愛の反対は無関心って言いますからね。だからこれも柔和な心じゃないわけですね。だから私たちがこの助け合ってこの柔和な心で歩んでいくときに、どういうふうな、どういうふうにその間違った方を受け入れるべきかっていうとですね、自分も同じ立場だったらどのような気持ちになるかなって、まずその人と一緒に立ってあげることですね。こういうことしちゃったんだ、あそうなんだ、自分がそういう同じ間違いを犯したとしたらどういう心だろう、そう思って自分とは共に立ってあげることですね。そして何か彼に教える、か彼彼女に教えるべきことがあれば、柔和な心で何か指示してあげるということですよね。そしてパウロの、パウロはさっきの箇所で互いの重荷を負い合いって言ってるんです。実はこの重荷という言葉、これあの新約聖書の言語を、調べます、まあ、ギリシャ語ですけれども、ギリシャ語ではバロスという言葉が使われているんです。今日の箇所では重荷って2つ使われているんですけどね、まず1つバロスという言葉で、この言葉は相手が持っている過ちとかその結果である悲しみや苦しみのことを言うんです。
つまり私たちは柔軟な心を持って、誰か仲間が何か失敗をした時には、その仲間が負っている重荷も苦しみも悲しみも一緒に負ってあげる、ね、ですね。もちろんこれは私たちの人間の頑張りでは難しいかもしれません。だからこそパウロは今日の歌詞で御霊の人であるあなた方はと言ってるんですね。つまりイエス・キリストの心を持つ聖霊なる神が宿るあなたたち、ね、その聖霊に任せてみなさい。あなたには限界があるかもしれない、ね、でもそのあなたの内にいる聖霊なる神には限界がない、ね、そしてその聖霊なる神にはこういう性質があった、こう言ったんですね。これがガラテヤの5章、スライド出していただけますか、この前ですね、この前なかったでしたっけ、なかったですね、僕スライド入れてませんでしたね。前回の話、愛、喜び、平安ってね、9つありました性質がね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性なんです。柔和もこの私たちの内にいる精霊の性質の一つなんです。だからこそ私たちの頑張りではなく、この私たちの内にいる聖霊なる神に、ね、働いてもらいます、ね。そして柔和な心で、その仲間と、ね、共に立ちなさい、そうパウロも教えているんですね。この柔和な心って聞いた時に、私たちの私の頭の中でポッと思い浮かんだ一つのなんか話があるんですけれども、皆さん世界で最も怒らない、民族って知ってますか。怒らない国、日本だと思います。日本は3位ぐらいって言われてるんです、ね、1位ってどこかというとインドネシアって言われてるんですね。私もアメリカの聖書学校行ってた時にインドネシア人で、ね、言いましたけど、すごくゆっくりなのかな、なんかこうなんか寛容っていうか、なんかこういつもニコニコしてるような人たちですよね。であるテレビクルーがそのインドネシアのある島に行って、そしてあるね実験をしたんです。本当に彼らは怒らないのかっていう実験をしたんです。例えば木陰でね、こうちょっと木の下でこう寝てるような人がいるんですって、その人の耳元で風船をパーンって割ったり。ひどいですよね、日本のテレビクルーって。でご飯を食べている、まあ外でねテラスでご飯を食べている人泣いたら、その人の見たら、そのね、足にこう水をバーンってかけたりしたんです、ね、で、あからさまにこう外国から来たテレビ来るって分かりますよね。皆さんはそんなことされて、まあ、外国から来た、例えば、ね、アメリカとか、ね、ヨーロッパから来たテレビ局、そんなことされて、何やってんだよ、撮影の許可あるのか、なんかね、そんな感じでね、怒ってもおかしくないような状況です。どんな実験をしても、その、ね、実験の時にはですよ、一回もそのインドネシアの人が怒らなかったんですって。でむしろそのご飯食べてる人にね水をかけた時にはね、ニコって笑ってサンドイッチくれたんです。でなぜ皆さんはそんなに怒らないんですかってこのテレビクルーが聞いたんです。でそしたらね、こう言ってたんですって。俺たちは親に怒らないようにしつけられてるんだって。怒らなければ、無駄な争いもないだろうってトロって言ってたんですって。で皆さん考えてみてください、この国、まあ、日本という国はね同じ人種が大体住んでる、まあ、外国人もね最近いますけれども、でもインドネシアというのはなんと70を超える民族が住む国なんです。すごく離れ小島とかにもね、いろんな民族が住んでます。そして宗教の自由も認められてますので、ヒンドゥー教とかイスラム教、キリスト教ももちろんいるんです。そんな宗教が入り混じっている、民族が入り混じっているのに、世界一起こらない国、ね、なんですからね、まあ、平和なんですが、素晴らしい国ですよね。こう考えると、ね、人間の力でもある程度は柔和に入れるということがね、分かりますよね。そうであるのならばね、私たちのうちにいる聖霊なる神に任せれば、私たちはどんな人の前にも柔和な心で入れるんじゃないかなと私は思います。まずポイントの一つはね、助け合うために、助け合って生きていくためにまず一つ目のポイントは柔和な心を持つ。じゃあ二つ目のポイントは何かというと、今日の箇所で間違っている人を目の当たりにしたら 自分にも弱さがあるということを思い返す機会にしなさいということです。今日の3節ではパウロは、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。4節で、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。つまり私たちが何かこう間違ったことをしてしまった仲間を目の当たりにした時に、あ、明日は我が身だなと思い高慢な心を持つべきではないということですね。プライドという言葉があります。日本ではこのプライドという言葉はそんなに悪い言葉じゃないです。例えば職人が持つプライドって言ったら、まあ、いい心ですよね。プライドを持ってやってます。でも実はこの聖書において、まあ、英語の訳でこのプライドという言葉はですね、傲慢と訳せる言葉なんです。だから聖書においてのこのプライドっていう言葉はそんないい意味ではありません。人間が持つ傲慢さを言う言葉なんですね。でこのプライドが高い人、この傲慢な人ほど他人の弱さを見るとそこにつけ込みたくなってしまうんです。でなぜかというと自分が弱い、また自分に自信がないからですね。自分に自信がなければどうするかというと自分を高く保つしかないんです。で自分を高く保つためにはどうすべきかというと他人を下にするしかないんです、ね、だからこのような人はいつも他人の悪口とか他人の話をしているような人です。で時には巧妙です。で、あの人さ心配なんだけどって言ってね、まあ、どうしたの、いやさ最近こうじゃないとか言ったらいつの間にかその人をこう悪く言って、ね、あそうなんだとか言ってね、大変だねなんてね、その人を巧妙にこう下げるようなねこう会話をするわけですよね。だから、こう自分を低く見たい相手の話題をあえてこう出す、ね、そして自分を高く保つしかないわけです。パウロは今日の箇所でそうではなくて相手の弱さを目の当たりにした、または聞いたら自分も弱さがあるということを思い返すべきだ、ね、完璧な人は一人もいない。このパーフェクトな人間なんてこの世にはいないんですね。マタイの福音書でイエス・キリストは7章の1節から2節でこう言ったんです。裁いてはいけません、裁かれないためです、こう言ったんです。で私たちが誰かのことをこうだああだ裁くときにその人の関係が砂漠になるんです。何もなくなる、砂漠になるよね。じゃあ逆に自分の弱さも知って相手の弱さも感じれる人っていうのは、ね、逆にすぐ分かるんです。これはね他人を尊敬できる人ですね。あとは他人を他の人を励ませるとかね、あとは褒めることができる人ですね。ただ素晴らしいとかいいですねって言うだけじゃなくて、その言葉以外にもその相手のことをね受け入れることができて良いところを引き出すことができる人ですね。これはプライドが高い人にはできないです。自分が高く保ちたいから低くでも心が低い人っていうのはその相手の良さを引き出すことができるわけですね。だからある意味このような人といるときってねすごくねいるとねすごく励まされます、ね、パウロは今日の箇所で、私たちに対してね、誰かの失敗を見ても柔和な心を持ちなさい、そして、互いに弱さを認め合う関係でありなさい、こういったんですね。そして今日の3つ目のポイントとして今日の最後でパウロはそれぞれの重荷を負うべきだ、こう言っています。5節では、人には各々負うべき自分自身の重荷があるのです、こう言っています。先ほども重荷ってありましたけれども、これはその人が持つ悲しみ苦しみでした。でもこの重荷という言葉はさっきの重荷という言葉と言語は違っています。さっきの、重荷という言葉はですね、なんていう言葉だったかな、あ、さっきの重荷という言葉は違うんですけども、ちょっと巻き戻してみてくださいね。この箇所の重荷というのはフォルティオンという全く違う重荷という言葉が使われています。でこの言葉はより重い重荷を表している言葉で責任とか義務という意味があるんです。 つまりパウロはここで何を言ったかというと、私たちには責務、責任が与えられている。それはつまり使命ですね。だから私たちは他の人を見ながら歩んでいくんじゃなくて、自分が持っているその使命を全うしなさい、ね、しっかりと全うすべきだ、こう教えているんですね。よくね、自分と他人の人生を比べて、なんで私はこんな人生を歩んでいるんだろうって思う人がいますけれどもね、うん、今日のパウロのメッセージを聞くと、そう思うことは全く無意味なことですね。なぜなら私たち、自分とね、他の人、周りにいる人の人生は全く違うふうに作られているからですね。よく時々ね、僕家電の話をします。例えば冷蔵庫とレンジがあって、冷蔵庫は冷やすために作られ、レンジは温めるために作られ、でも冷蔵庫がある日、俺もこのレンジの上で温めたい、じゃあ温めてあげようと言ったら、いくら温めようとしても温まらないわけですよね。冷蔵庫は冷えちゃうわけです。で、なんで俺は温めることができないんだろうって言って、まあがっくりして、すごくね、それを見たら何て言いますか、皆さん、だってあなたは冷やすために作られたんでしょって言いますよね。私たちが他の人の人生と自分を比べて、他の人が持っているものと自分が持っているものを比べるというのは、この冷蔵庫は冷やしたい、温めたいと思っていることぐらい愚かなことだと思うんですよね。だから私たちは、本来私たちが与えられている使命を何よりも見るべきだ。隣の芝は青い、そう見えるかもしれない。でも、そう見えたとしても、でもじゃあ自分には、自分の人生にはどんな庭が与えられているのか。もしかしたら皆さんの庭の方が青いかもしれない、黄色いかもしれない、で色は違うかもしれない、でもそれぞれにはそれぞれの使命が与えられている。パウロはその使命を必ず、ね、見続けて、そして追っていきなさい、ね、そう言ったわけです。そしてそのおのおののビジョンを、使命を歩んでいきながら、お互い助け合いなさい、こうパウロは言っているわけですね。だから自分と似ているような境遇を持っている人だとしても、その人は比べる相手じゃないんです。人生を共に歩んでいく、ある意味戦友なわけですよね。パウロは第一コリントの12章の25節から27節で有名な言葉ですね、こう言っています。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです、とも書いてあるんですね。だから私たちはすべての臓器がこうやって一つあって、そして一つの体の中にあって助け合っているかのように、私たち一人一人も助け合って歩んでいくべきだと言ってるんですね。日本という国にはすごくね、たくさんの、尊敬されるそのリーダーたちがいらっしゃいますね。歴史に名を刻んだビジネスリーダーとね、言われる人の中には、すごくこうね、人情あふれる人が多い、ということが言われています。仲間やね、社員をね、大切にする人が多かった、そう、言われていますね。例えばです、トヨタ佐吉さんってご存知でしょうか。もちろん有名な方ですね。トヨタグループの創設者です。佐吉さんは18歳にしてこう思ったんだそうです。学歴もない私は技術によって世のお役に立ちたい、こう思ったんです。そこで、トヨタさん何を考え、そして行ったかというと、当時すごく高かった旗織り機を発明します。そして特許を得ます。でこれは当時ですね、外国製のものと比べると値段がなんと10分の1まで下がったんですね。早速トヨタさんはこの世のために貢献することができたわけですね。でも佐吉さんは、佐吉さんすごいですねって言われると、いや私の力じゃないです、私を支える協力者たち、技術者たちによってこれは作られたものなんです。だからこれは私が特許を取りましたけれども、その背後ではたくさんの人が共に働いてくれてたんです、こうおっしゃっていたそうです。
ある日その佐吉さんがこの自分をねいつも支えてくれた、人たちを招いてお礼の会というものをね催したんです。そして、まあ、みんなで食事をして、そしてああよかったね、こんな素晴らしいものができたねってこう分かっちゃったんです。佐吉さんはその会で協力者の前に立ってね、この感謝を述べようと思ったんです。で佐吉さんがこう立ってね、そして感謝を述べようとしたんです。そしたらね、佐吉さん何にも言わないんです。黙ってるんです。佐吉さん何をしたかというと、ボロボロボロボロって涙が出てきたんです。ね、なんと感謝が溢れて、もう溢れすぎて涙が止まらなくなってしまったわけなんですね。そうするとね、参加者たちのもう一人お一人も、もう涙を浮かべてね、最終的にはね、もう社長も座ってください、もう何も言わなくていいです、早く座ってくださいって言われて、その社長、佐吉さんね、席に戻ったそうです。で、これがね、伝説の無言のスピーチって言われてるんですって。ね、でも集まった人の中に、この社長に対する信頼とね、そして新たなる団結が生まれたんだそうです。ね、一番感動するメッセージ、皆さんもねスピーチ頼まれたら皆さん用意していかなくていいんですよ。立ってねってね感動のスピーチになる伝説のスピーチだそうですね。また本田のですね、創業者で本田宗一郎さんという方がいらっしゃるんですね。有名な方ですね。この方はもちろん社長を引退してからなんと全国に700カ所あったホンダの工場や販売店を、ね、こう回ったそうです。でこの、まあ、回った目的って何かというと感謝だったんです。この会社に貢献してくれているこの一人一人にお礼を言いたかったんですって。まあ、当時ですね、まあ、ある意味、まあ、このホンダという、ね、会社においてはもう神様のような存在だったわけですよね。本田さんももちろんそのことはご存知だったんです。だからこそ本当にその工場や販売店で働いている一人一人に会って、そしてお礼を言いたかったんです。あなたの貢献によってこの本田という会社はこの日本に貢献、世界に貢献することができています。それをね挨拶しに行きたかったんです。で本田宗一郎さんがありがとうって言ってね、こう手を握るとねみんなボロボロ泣くんですって。でね、ある社員の方はこう言ったんです。工場でね油まみれの手だったんですって。こんな手ではね私握手できません、こう言ったんですって。そしたら本田さんこう言ったんです。その油まみれの手がいいんだって言って、それで握手したそうですね。で本田さんはこう言ってるんです。握手するとみんな涙する、そして私も涙したっておっしゃったんですね。現役時代この社長の座に、いた時にはですね、社長室を設けずに社員と同じ目線の、まあ、そういう社員と同じ立場、ね、として考えていた、つまり社員を仲間として考えていた、そうなんですね。まあ、そんな本田さんだからこそできたこの握手案件というわけですけどね、だと思いますね。人を大切にするという思いは必ずその人に伝わるということですよね。私たちもさまざまな場所に使わされていると思います。でも、今日はですねもう一度、まあ、この箇所から私たちはこの本来の教会の姿をもう一度思い起こす、ね、それぞれの場所で、私たちは助け合うべきなんだということをね、もう一度私たちは、思い起こしたいと思います。そしてその置かれている場所において私たちが柔和な心を持ち、そしてその一人一人を受け入れながら、そしてそれぞれの使命を歩みながらね、共に励まし合いながら歩んでいきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、私たち一人一人をあなたが素晴らしい存在として作ってくださりに感謝します。そして私たち一人一人を今、あなたが私たちに合った場所に置いてくださっており、私たちそれぞれに合ったビジョンを与えてください、使命を与えてください、その使命を成し遂げることができるギフトも与えてくださっていることを神様は感謝します。 神様、どうか私たち一人一人をあなたが励ましてください。そして私たちが他人と比べることがなく、自分の人生を、力強く歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれの場所で祈る時間を持ちましょう。